そんなことないっしょ、中級編第13回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。一眼レフについて説明をしていく中級編、今回は第13回。お送りいたしますのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の収録からですね、あまり時間が経っていないので、
はい、
こう新しい話題もそんなにないんですけれども、関東ではですね、桜は雨が降って散り始めていまして、だんだんこう新緑の季節、
はい、
こう緑色というよりは黄緑色の葉っぱが出てきて、
はい、
なんかこうピンク色の春から緑色の春に移っていく感じなんですけど、仙台はやっぱりゴールデンウィークぐらいになるとそんな感じになるのかな、季節のずれから。
そうですね、それぐらいになりますかね。
やっぱりこう春になると色がだんだん変わっていく感じが楽しいですよね。
はい、そうですね。
仙台って、
はい、
やっぱり、欅並木、
はい、
が有名なんじゃなかったでしたっけ。
そうですね、通り一本が欅の並木になってます。
あそこやっぱりこう黄緑色の季節と、
はい、
だんだんこう色が濃くなって、
はい、
なんていうの、青葉城って言うんでしたっけ。
はい、そうです。で、
青葉城はその欅並木のことを言うのかしら。
青葉城はですね、
うん、
またちょっと違う場所にありまして、
うん、
欅並木とはちょっと場所が離れてるんですけれども、はい、
でもなんかね、仙台っていうと直接は行ったことないんですけど、欅並木のイメージが結構あって、欅並木っていうと、東京だと表参道も欅並木で、
はい、
私がいつも通っている病院がですね、はい、その欅並木沿いにあるんですけど、
は
い、やっぱり季節ごとにね、色が変わったり、枯葉っていうとイメージ悪いですけど、秋には秋の情緒があって、
はい、
クリスマスシーズンはまたあれかな、ライトアップが始まったりして、
はい、
四季折々表情ありますよね。
はい、ありますね。
今日はですね、
はい、
下平さんが少し悩んでいるという、
はい、
お祭りを撮るというお題があるんですけど、
はい、
その欅並木で行われるお祭りの話なんですかね。
そうですね、青葉祭りといいまして、
うん、
ちょうど5月の中旬ぐらいに毎年行われるお祭りなんですけれども、
うんうん、
その中でスズメ踊りという踊りをこうパレード上の感じに練り歩くのがあるんですけど、
うんうん、
それの写真を、なんて言うんでしょう、踊ってる人の躍動感を入れたりとか、
うん、
ちょうど新緑の季節なので、
うんうん、
欅の緑がすごい綺麗なんですね。なのでそこに映えるこう踊り手さんたちの衣装とのコントラストみたいなのとかもありまして、
うん、
そういうのをちょっとかっこよく撮りたいなっていうのがあるんですけど。
そうですか。ちなみに、
はい、
この際なので、
はい、
青葉祭りの宣伝っていうわけじゃないんですけど、
はい、
だいたい5月の中旬に仙台で行われて、
はい、
パレード的なものは、
はい、
そのスズメ踊りの他にも何かあるんですか。
そうですね、一応スズメ踊りと別の日になるんですが、
うん、
出汁も練り歩きますし、うん、そこに武者行列も一緒にパレードしたりするんですね。
はい、
はい、なので仙台の幹線道路というかすごい大きい通りがあるんですが、
うん、
そこを歩行者天国にしてこう、うん、もうたくさんの方が見に来られたりするんですけれども、
武者行列は結構本格的なんですか。
はい、かなり本格的ですね。はい、青葉城が伊達政宗が作ったお城ですので、
はい、
伊達の現在のご当主も
おーおーお
ー見に来られたりして。
へー、
はい、
そうですか。
はい、で一応スズメ踊りって青葉城氏が落成した時の奉納踊りみたいな形になってるので、
うんうんうん、
発祥はその宮大工さんたちが踊りながらこうできたことを市民に知らしめたっていうのが始まりなんですけれども、
うん、
はい、なので必ず伊達家のご当主はご覧になってます。
そうですか。ちなみに下平さんも踊り手さんとして参加すること多いんですか。
は
い、
ですね、踊り手としてというよりはお囃子として出ることが多いので、
あ、はい、お囃子付きの踊りのグループが順番にやってくる感じなんだ、はい
はい、そうです、
うんうんうん、
でそれはもう子供だけのグループとか、はい、親子一緒のグループとか、あの大人だけのグループとか、たくさんあの企業から参加したり大学生が参加したりっていうのもいっぱいあるので、はい、
そうですか。ちなみに今年は、はい、5月の何日とかもう決まってるんでしたっけ。
今年は5月の19日がスズメ踊りがある日で、20日が武者行列の日ですね。
わかりました、
はい、
それでは本編の方ではですね、今どんな風にうまく撮れないかっていう話と、
はい、
どんな風にして、うまく撮ってみようっていう話をしていきたいと思います。
はい、
スズメ踊りでしたっけ、
はい、
がうまく撮れないっていう話ですけど、スズメ踊りって皆さん、派手な衣装に、
はい、
なんか持ったりとかかぶったりとかするんですか。
はい、あ、ですね、扇子をこう両手に持ちまして、
うん、
その扇子がスズメの羽を見立ててるんですね、うんうんうん、なのでスズメ踊りって言うんですけれども、うん、その扇子をこう大きく振ったりっていう、うん、あのとっても躍動感のある踊りなんですね、うん、
それを、
はい、
今まではどんな風にしか撮れてないんでしょう。
今まではですね、どうしてもこう新緑も撮りたいっていう思いもあるので、
うん、
あのいろんな角度から撮ってみるんですけど、どうもこう撮ってみると道路が多い、道路が多いというか、
あ、人を撮ってるんだけど、背景の中に道路ばっかになっちゃうんですね。
そうなんです、
うんうん、
ね、なので、うんと、なんかこう何を撮ってるんだろうなっていうような写真とか、
はい、
大きな動きを撮りたいのに、その動きがこうきっちりイメージした通りに撮れなくて、うん、なんか中途半端な感じ、今にも 動かしそうなセンスの感じじゃなくて、もピタッと止まっちゃってるような感じで、
うん、
単なるって言ったらちょっとおかしいですけど、スナップ写真みたいな感じになってしまって、うん、今一歩かなっていうのがですね、
ポッドキャストでですね、
はい、
このうまく撮れてない感とこうやればうまく撮れる感を、ね、説明するのはなかなか手強いと思いながら今考えているんですけれども、
はい、
多分、私が思うに、
はい、
今撮れてる写真は道端から練り歩いている人たちをこうスナップ写真のようにこうパシャって撮ると皆さんが踊っているところが撮れてはいるんだけど、なんかこうパレード見に行ってきたよっていうのを報告するための写真みたいになっちゃっていて、なんだろうな、写真の中からうまいメッセージやら、あとは下平さんの持っているこんな雰囲気が伝えたいのにっていうのがうまく入ってないんじゃないかと思うんですね、
はい、
でとりあえず今話に出た背景がどうもしっくりこないっていうのはすで、はい、にこう一歩進んだ話で、
はい、
なんとなくモヤモヤっとしてるだけじゃなくて、背景が道路ばっかりがどうもっていう話はもう解決策があるようなもので、背景に緑を入れたい、はい、でなおかつ人を入れたいんだったら、下向きで、下向きというか下から煽るようにして撮るしかないわけですよね、
はい、
だとすると、実際に撮るときには、まあ、道の端というか道端から撮ると思うんですけども、
はい、
中腰になるとか、
はい、
少し座って、膝をついて腰の位置ぐらいから撮ってあげると、はい、人の顔が入る向こうには緑色の木だったり空だったりっていうのが見えてくるんじゃないかと思うんですね、
はい、
で気をつけなきゃいけないのは、
はい、
背景の処理を間違えると、すごくね、木とか空とかが目立った写真になっちゃうんじゃないかと思うんですよ。
あ、はい、
うん、でどうすればいいかっていうと、背景をぼかして写るもの、人をくっきりとピント合わせた写真っていうのを撮ると、背景の雰囲気は入れられるんだけど、人が浮き出てそれもね、躍動感につながると思うんですね。なんでかっていうと、動きがあるものとないものを撮るときに、
はい、
全部がパッて止まって全部にピントが合ってる、そのコンパクトカメラでパシャって撮ったみたいなやつだと全部がこう止まって見えるんですけど、それに対して背景は止まっていて、なおかつボケてる、で映る人が、 ピントがピッてあって浮き出しているように見えて、なおかつこう動きがあると躍動感がより高まるんじゃないかと思うので、下平さんの持っているカメラだと多分望遠レンズの方をつけて、望遠レンズの真ん中ぐらいかな、多分55から200ミリっていうのをお持ちだと思うんですね。55から210かなっていうのをお持ちだと思うんですけど、望遠にしすぎるとどこ撮ってるんだか分かんなくなっちゃうと思うんですよ、望遠すぎて。
はいはい。
で、望遠の方のレンズつけるんだけど、ちょっとだけ、一番望遠レンズの方の広角から少しだけ望遠にしたところで撮って、
はい、
絞りを開けて撮る、つまり、AV モード A モードにして、
はい、
数字は、
は
い、多分ね、持ってるやつだと4とか 5.6 とかその辺で使ってあげると背景がボケると思います、
はい、
でとりあえず露出補正とかは考えずに、
はい、
バンバン撮るのがいいんじゃないかと思っていて、であとタイミング、はい、これはですね、シャッターチャンスというか、
はい、
躍動感のあるタイミングはやっぱりこう踊りが分かる人というか、踊りがどう これから進んでいくかが分かる人の方がよく分かると思うんですけれども、
はい、
とりあえず、2つ、1つは決めのポーズで、止める、
はい、
それは多分かっこいい感じがするんですよ。
うん、はい、
で決めのポーズで止めて、なるべくだったら大きな動きが止まったところを狙うっていうのが一つ。そうすると、はい、例えば髪の毛がブルンって揺れてたり、体は広がってるけど髪の毛が揺れてたり、服が少しこう浮いてたりみたいな話で躍動感が出る話と、もう一つは実は難しいんですけど、はい、一番動きが速いところを、止める。でこっちはね、時によっては中途半端な写真になってしまって、
はい、
躍動感とか動きは出るけど格好は悪くなるかもしれないですけど、やはり手の先がビューンって動いてる感じとかが見えると思うので、
はい、
こっちは動きが出るっていう方の躍動感が出るんじゃないかと思うんですね。できれば、最初の方の止まってるけど動いたっていうのが分かるような写真の方が、
はい、
いい写真というか、決めのポーズでかっこよく撮れるんじゃないかと思うので、それに挑戦するのがいいんじゃないかと思います、うん、
はい、
とりあえずですね、
はい、
スズメ踊りとかを撮るんだったらその辺で、多分グループで踊りってタイミング合わせて、踊るんですよね。
はい、そうです、
うん、そういうパターンだと、望遠レンズになっても人が何人も入っちゃうことがあるじゃないですか、
うん、はい、
だとするとさっき言った背景の雰囲気っていうのもあるんですけど、重なり具合をうまく工夫して、多分ね、うん、なんかセンス持ってるんだとすると、センスがこう横に並ぶとか縦に並ぶ、
あ、はい、
まっすぐ並んだようなところを2人とか3人をまとめて、動きがパッと止まったところを撮るとかすると、うん、センスが並んだ構図でみんなでシンクロして動いてますよっていう感じが伝わるんじゃないかと思うんですよね、うん、で私神奈川ですけど、
はい、
神奈川でも横浜でパレードするような仮装行列みたいなお祭りがあったりするんですけど、
はい、
そういうところでも、お揃いで動くやつは揃って動くところを止めておきたい、
うん、
けど全員分撮っちゃうとよっぽど揃ってるやつだとかっこいいんですけど、全員撮るとなんとなくこう記録写真みたいになっちゃうんですよね、グループ全体ドーンで撮ると、
はい、
で知り合いが写ってるんだったらそれもまたありだと思うんですよ、知り合いの部分をこうやって撮るんだって、
はいはい、
なんですけど、写真としていい写真にするんだったら、
はい、
シンクロしてるのを撮るんでも、2人とか3人っていうのを狙う手もあるし、うん、あとその行列が並んでいるところを、列がうまく見えるところに陣取れる位置が出るんだったら全体を撮ってもいいかもしれないですけど、
はい、
それはなかなか難しいかなって思ってます、
はい、
やっぱりねグループの真ん前に出てってドーンって撮るのとかは邪魔にもなるし、なかなか大変だと思うので、
はい
はい、あと、スズメ踊りはそんな感じで、多分今回下平さんは、
はい、
中望遠ぐらいのもので、
はい、
絞りを開け気味で背景をぼかす、で中腰になって地面じゃない背景を入れてみて、背景はざわざわするはずだけどそこを、絞りを開けてぼかすテクニックを使ってうまく整理するっていうのが良さそうですね、ということなんですが、
はい、
出しとかね武者行列も撮ると思うんですよ、でそっちはなんですけど、
はい、
見上げることが出しは多いと思うんですね、
はい、
そうすると、空が明るくて出しが逆光で暗くなってこう 真っ白と真っ黒になっちゃうようなところがあるんじゃないかと思うので、
はい、
そういう時にはもう空なんか真っ白になってもいいからって言って、出汁に露出があるよ、合うような露出の調整をするパターンと、
はい、
もう一つは、出汁の高さと背景をよく考えて、出汁の向こう側に、空が見えないような場所で撮る。例えば、さっきの話で言うと欅並木を背景にするとか、はい、あとは、光の方向を考えて、出汁にも光が当たっていて背景にも光が当たっているようなところで撮ると、真っ白と真っ黒にはなりません、
はい、
逆に本当にね、出汁のねこうエッジというか、端っこが、ぼやけてしまってもいいんだったら、逆光になるようなところで周りは真っ白なんだけど出汁だけ適正露出みたいな演出もあるかと思うんですけれども、
はい、
多分、ちゃんと撮っておきたい感じもあるんじゃないかと思うので、
はい、
あんまりこう、空と出汁のコントラストが高すぎるような空を背景で出汁が、逆光みたいな陣取りの仕方はしない方がいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、で武者行列はさっきのスズメ踊りか、
はい、
と同じように少しね視線を下げた方が、緊迫感はあると思うんですよ。迫ってくる感じが、
はい、
上からだとねやっぱり上から目線で俯瞰になっちゃうんですけど、
はい、
視線を下げることで物が迫ってくる感じになると思うので、うん、その辺は全体を撮るパターン、あとは、どんな人たちがどんな風にいたかっていう俯瞰で撮るパターン、あとは、望遠レンズで、背景から撮りたいものを空間的に圧縮したような感じで撮るパターンとかでいろいろ試してみるのがいいんじゃないかと思うんですよね。
はい、
あとお祭りっていうと、
はい、
その青葉祭りとはまた違って、おみこしみたいなもので、本当にこう動きの躍動感を撮りたい時もあるんじゃないかと思うので、
はい、
それはさっき言ったスズメ踊りの動きがあるところを撮るっていうのに近いんですけど、
はい、
意識してシャッタースピードが遅くなるように、例えばシャッタースピード優先のモードにして、
はい、
望遠レンズとか使わないで本当におみこしのすぐそばまで行って、うん、手ぶれするぐらいのシャッタースピードにして撮るってやると、動いてる人たちがやっぱりブレて映るので、はい、そんな感じでわざわざブラスっていうのをやったりとか、
はい、
昼間でもブラして、フラッシュを焚くと途中の一箇所だけ少し止まったものとブレたのが重なって映ったりするので、
はい、
シャッタースピードを遅くして、躍動感を出すっていう手もあるんじゃないかと思います。ただね、慣れないでやるとただのブレブレ写真になっちゃうところがあるので、
はい、
全部をその写真で撮るっていうのは自信がない時にはやめてですね、
はい、
普通の撮り方もしつつ、ちょっとチャレンジとしてシャッタースピードを遅くしたブレ写真っていうのを狙ってみてもいいんじゃないかなと思います。
はい、
で広角レンズで狙うんだったら、なるべく被写体に近づいて、
はい、
躍動感を出すなら、
うん、
で、躍動感を出さなくて全体的に眺めるんだったら少し広角で引いて狙うと、
うん、こう
客観的な感じになります、はい、っていうようなその迫った感じの躍動感というのと、
はい、
引いた感じの客観的というのも演出として使えるので、
はい、
そんなのも、ね、意識して自分が思い入れのあって動きがどうしても撮りたいときには望遠レンズに付け替えて何グループか狙ってちょっと記録っぽく撮りたいなっていうグループでは広角の方のレンズにつけて、何枚か撮ってみるっていうののメリハリというかを自分の中でも確かめてみると面白いんじゃないかと思うんですよね。
うん、
でね、お祭りの写真っていうとあとは、夜例えば、出店があったり、
はい、
あとは夜もパレード的なものとか、出汁みたいなものっていうのが出てくると思うんですけど、
はい、
夜の、写真はやっぱりブレとか感度がざらつきとの戦いなので、そこはですね、どうしても綺麗に撮りたい人は、明るいレンズっていう、はい、ズームじゃ ないけど、ズームができなくてそれでもレンズ自体が明るいっていうその F 値っていう絞りが小さいものをつけて、
はい、
なるべく光をたくさん取り込めるようにして、撮るのがとりあえずの、王道なんですが、
はい、
やっぱり条件が悪い時に完璧を狙うんじゃなくて自分が撮りたいものがうまく切り取れるような工夫をしてね、例えばおでん屋さんの、手元だけでもいいかもしれないし自分がお祭りっぽく思うところを狙うとかでその、お祭り全体をバッチリ撮るっていうのと合わせてそういう小技とかと組み合わせるとよりいいんじゃないかと思います。はい、なかなかね夜例えば東北で行くと関東だとか夜の お祭りあるじゃないですか、
はい、
豚もそうですけど、
ええ、
ああいうのをきれいに撮るにはやっぱり、ね、試行錯誤が必要で、シャッタースピードの話、どんなレンズを使うか、どのくらい離れたところから撮るかみたいな話もあって、その辺をうまく調整しないといけないし、光のね、
はい、
感じも人工の光じゃないですか、夜って、
はい、
その色をどこまで色を出していくか、または、色を消していくかっていうのもいろいろなテクニックなので、多分一概にどうこうは言えないので、ねぶたみたいな、色とりどりのものが出るときにはどっちかっていうと彩度を高くして色の偏りを消す方が よくて、一方で、同じような光がある、ろうそくだったり竿燈だったり、あとは手持ち花火だったりみたいなものだと、その明かりの色を強調するような写真を撮ったりとかっていう風な工夫ができるんじゃないかと思ってるんですよね。まあでも撮る被写体によって結構夜は、やんなきゃいけないことが変わるので、今日一概にこんな風に撮りましょうというのは言えないんですけども、これから多分夏にかけてある昼間のパレード的なもの、または、よさこい的なものってあちこち日本各地でやってますけど、そういったものを撮るにはさっきの、コツがいいアドバイスになるんじゃないかなと思っています。
はい、
はい、あと一つですね、
はい、
お便りではないんですが、ちょっと変わったコメントをいただきまして、
はい、
絞り優先とかシャッタースピード優先って言ってるけど、それってオフィスで言うとワードとエクセルみたいなもんだよねっていうよくわからないコメントをいただいてまして
、はい、
ちょっとだけね、なんと言ったらいいんでしょう、その辺の誤解を晴らしておきたいなと思ってちょっとだけそこを喋らせてください、
はい、
一眼レフの基本っていうのを多分中級編の最初の方でお話ししたかと思うんですけども、
はい、
写真にすごく大事なものの一つが露出、これは写真の明るさを決めるものなんですけれども、
はい、
それに関係するのはシャッタースピードと絞りと感度、
はい、
この3つで写真の明るさが決まります、
はい、
で、シャッタースピードはシャッターが空いてる時間なので、長くすると動きが出てくる、短くすると動きが止まるという、
はい、
写真の中の動きをコントロールするというのがシャッタースピードです。で、絞りっていうのはレンズを通る明るさじゃないや、レンズを通る光の量を加減するもので、これは絞っていくとピントの範囲が広くなって奥までピントが、開けていくと、光はたくさん入るけどピントの範囲が狭くなってピントが合いにくくなるんだけど背景がぼかせる、
はい、
で、ISO 感度は高くすると暗いところでもそれなりに映るけど高くすると絵がザラザラしちゃう、
はい、
で、それぞれシャッタースピードを長くすると光がたくさん取り込めて、絞りを開けると光がたくさん取り込めて、感度を上げると少ない光でも明るく撮れるっていう、この三つどもえの調整で、写真の明るさが決まるというのが、露出の基本っていうところなんですね、
はい、
で、今の話は実はですね、すごくたくさん情報があるのでよく分かんなかったらもう一回巻き戻して聞いてほしいんですけど
、はい、
シャッタースピードと絞りはそのワードとエクセルみたいなツールの関係ではなくて、すごく深く絡み合っている、条件で、動きをコントロールしたいんだったらシャッタースピードを優先的に自分で決めて撮りましょう。逆に、ピントの合う範囲とかくっきり感をコントロールしたいんだったら絞りを自分で決めて撮りましょう。で、それに対して、正しい、その他の2つのパラメータを調整していく、で、適正な露出にしていくというふうにコントロールしましょうというのが基本の基本になります。今度ね、またこの基本なところをもう少し丁寧に話す回をやってみたいと思ってるんですけれども、
はい、
そんな感じでワードとエクセルじゃありませんよ竹内さん、ということだけ言って、
はい、
エンディングの方に行きたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
はい、
で、下平さんは、
はい、
今年はその踊る側というかお囃子の方と、
はい、
写真を撮る側と、
はい、
掛け持ちなんですか今年は。
ですね、どうしようかちょっと悩んでます。
お
というのは、実はこの収録、今日の収録の前日になるんですけど、
はい、
第1回目の招集があったんですが、
あ、グループの中で練習するやつですね。
はい、
はい、
が、すっかり忘れてですね、すっぽかして帰ってきてしまったので
もしかしてそれですっぽかしたので、
はい、
そうだ今回はお祭りの写真のことを聞こうって思ったりしたとかっていう、
はい、ありますそうだったと思ってですね、はい、
でまだ迷ってるわけですね。
そうですね、どっちにしようかちょっと迷ってますね。
とりあえず写真を撮る方はなんとか頑張ってみようと。
はい、
うんうん、お天気になるといいですね。
いいんですけどね、うん、ここ何年かこう雨に降られたりとか、
そうですか、
あったりしたので、
うんうん、はい、
ただあのスズメ踊りの19日はですね、
うん、
実際にこうエントリーして出ていくあの、団体あのマズラって言うんですけど、
うん、
あのエントリーしてこう踊る団体もたくさんあるんですが、
うん、
夜には一般の方あの見てらっしゃる方が飛び入れて参加できる場面もありますので、
はい、
ぜひ一度来てみてはいかがでしょうか。
そうですよね、
はい、
今日この番組でその仙台のお祭りを知った方もたくさんいるんじゃないかと思うので、
はい、
5月の19日、
はい、
ぜひこう仙台へ行って、
はい、
噂のスズメ踊りと武者行列を見てみましょう、
はいはい、ぜひいらしてください、
はい、なんかね人気があるらしいので混んでるとは思うんですが一度見ておくのがいいんじゃないかと思っております。
はい、
はい、
で結構あの海外からいらしてる方もいて、
うんうん、
やっぱりそういう方はノリがいいので、
うん、
どんどん入ってきて楽しんでらっしゃるので、うん、ぜひ日本の皆さんも
日本の皆さん
はい、
これ聞いてる海外の皆さんも来ていいですよ。
はい、あのやはり日本の方は、ね、こう誘ってもなかなか出てきてはくださらないので、
あそう、
はい、引っ込み思案なので、はい、
自分で楽しもうと言って輪に入るのは大事ですね。
はい、
分かりました。ということで、告知の方に行ってみます。
はい、
はい、そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。コメント質問リクエストなどなど、もしかしたら、あなたの町のお祭りの宣伝でも構いません、お便りをください。特にですね、まあ、一眼レフ活用の質問などがあると嬉しいです。投稿していただく場合には、村内の、ホームページまたはメールでお願いします。ホームページからはですね、フォームで投稿ができます。ホームページは、sonnai.com sonnai.com という、アドレスでアクセスできて、その中のそんなフォト内緒のアイコンをクリックしていただくと、そんなフォト内緒の、方にメッセージが送れるフォームの方に、アクセスできると思います。あとは、メールでお便りいただく場合にはメールアドレス、sonnap そんなフォト内緒なので sonnap@0438.jp、0438は数字ですなので、そちらのメールの方にお願いします。ぜひですね、こちらでお名前紹介したいので紹介してもいい、ラジオネームの方を書いて送ってください。よろしくお願いします。あとですね、村内プロジェクトというグループで、そんなフォト内緒以外でも番組をいくつもやっております。iTunes を使っている方では、iTunes の、ポッドキャストから、そんないとひらがなで検索していただければ、各種番組が見つかると思うので、よろしければ聞いてみてください。あと全部の番組はですね、先ほど紹介したそんないのホームページ、そんない .com から、直接聞くこともできますので、行ってみてください。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。はい、ということで仙台の宣伝もできましたね。
はい
お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それではさようなら、また来週。
さようなら。